皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住の米農家にしてここのポッドキャスターのジョンと申します。よろしくお願いします。今回は営農とサブカル会という通常会をお送りするんですけども、いつもとちょっと雰囲気を変えてですね、いきなりお便りの紹介から入ろうと思います。 Google フォームでコメントをいただきましたラジオネームカンガとルーさんよりいただいたコメントとなっております。ポッドキャストあれこれの出演会を聞きました。ジョンさんのちいかわが四則演算を間違えても誰も責めないという例えに声を出して笑いました。ちいかわ×農業描写探偵はさすがに難しいでしょうか。あの世界は真面目に考察してはいけないのかもしれませんが、自然に湧いてくるタイプの食料となぜかむしっている雑草、草むしり検定の問題の答えとはという感じで気になってしまいますって感じのコメントをいただきました。どうもありがとうございます。ポッドキャストあれこれとはねっていう風なところから解説をしなければいけないんですけども、これはですね、近況報告の方を入ってからいろいろとしたいなと思っております。で、聞いていただいた通り今回は、小さくけど可愛いけれども、残酷なこともあることでおなじみの、ウェブで連載中の漫画でもありますし、今現在目覚ましテレビで1分間の短いアニメとしても放送されていることでおなじみのちいかわを今回は扱っていこうと思います。で、それと今回はですね、今年ゴジラマイナスワンと同日に公開をされました映画すみっこ暮らし継ぎはぎ工場の不思議な子の話をしようと思います。で、最後にですね、この2本に紐付けた形でですね、ビートたけし監督、北野たけし監督の映画首についてもお話をしていこうと思いますので、今回はですね、ちびっこ大集合的な回をやっていこうと思いますので、よろしかったら最後までお付き合いいただきますようお願いします。というわけで今回も参りましょう。営農とサブカル。この番組は北海道在住の米農家にして孤高のポッドキャスターのジョンがお送りするオーディオエッセイ番組です。日々の営農をこなしながら触れたサブカル作品について深掘りをしながらお話をしていきます。聞けば新たな知見が得られるかもしれない雑談会となっておりますので、よろしかったらお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ちなみに今回はですね、いろいろと話はしていくんですけども、ネタバレはそんなに含まれていないかなと思っております。実際にね、チーカーも、隅っこ暮らしも何もリテラシーがないという風な方に向けてですね、軽く解説をしながらお話をしていく体となっておりますので、よろしかったらそんなもんだと思ってお付き合いいただけるとありがたいです。逆を言うとですね、知ってる話が結構出るかもなっていう風な、リテラシーのある方にとってはちょっとつまんねえかもなっていう風な感じにはあるんですけどね、それなりに、面白い話を頑張ってしまおうと思うので、大体30分間から40分間ぐらいお付き合いいただけるとありがたいです。ではですね、最初にどんな状況でここ最近私が過ごしていて、どんな状況でこのサブカル作品などに触れていたのかっていう風なお話をさせていただきますと、今年の11月中はですね、私はとにかくいろんな作業が遅れに遅れていたんですけども、さすがに11月の上旬にはいろんなお片付けが終わるようになっておりましてね、それでいろいろと大豆の買ってどうこうするとか、そういう風なのお片付けとか、そういう風なものをですね、11月の上旬の方に、ひたすらやっておりまして、で、弊社はですね、11月に入ると土日祝がお休みになるっていう風な感じになるんですけども、私だけ土曜日のイベント販売という風なのをですね、半ば意地と強制によって一人でやることになっておりまして、それのありまして、私だけちょっと土曜日それなりに忙しくしながら販売をしてるよっていう風な、そんなような状況となっております。なんでかっていうとの話し始めると泣きたくなっちゃうので、この辺は割愛をさせていただきますけれどもね、そんな感じで、11月中はですね、お片付けとあとは経理処理とかそういう風なのをね、いろいろとやってるような状況だったりするんですよね。で、うちの会社の決算期はですね、毎年2月の28日が、締め日となってばったりはするわけなんですけども、うちの会社が関わっている農業関係団体という風なのがございまして、で、こちらの経理も私兼任しておりますので、それの経理がですね、12月31日辞名となっておりますので、それに合わせてですね、そちらの方の経理をわーってやっているような状況となっております。こちらの経理の方はですね、事前にいろんなことを準備してたりしておかげでですね、今年はそれなりにね、面倒もなくいろいろとやってたりはするわけなんですけども、面倒なことはといえばですね、インボイスの対応でございますね。こちらはですね、 のまああれなんですよ、あの適格事業者ではないような団体となっておりますのでね、まあ、これ の消費税を、適格事業者がどう引っかべるかっていう風な状況となっておりまして、いくらぐらい引っかべることになるのかなとかね、まあ、そんなようなことを調べたりしながら、あのどうやってらあの今税制上に有利なのかとかね、あのこの団体を、適格事業者にした方がいいのかなとかっていうのをずっと悩んではいたんですけども、まあ、今年に関しては適格事業者は見送るという風な状況になるかなと思います。なんかね、調べてても周りであのこういう風な団体を表に出してるところがそんなにないっていう風な状況になっておりましてね、なんかどうしたらいいのかなっていう風なのがすっげえ悩んだ状態になりましてね、あの今現在はちょっとペンディングという風な状況となっております。まああのね、他の農家の団体が似たような動きとか違う動きをしているはずだと思いますのでね、まあ、その辺の情報やら何やらをすり合わせていこうと思っておりますので、情報をお持ちの農家の皆さん、よろしかったらちょっと私の方までご連絡いただけるとありがたいです。特にどんな人に連絡が欲しいかというとですね、農家数軒で例えばあの小麦とか米とかの稲刈りとかそういう風なものを、まあ、合同で利用している団体の皆さんですね、まあ、それなりにあの利用料が結構あるよっていう風なところをね、ちょっと中心にお話を伺いたいなと思いますので、まああのお知恵を貸していただける方がいらっしゃいましたらご連絡いただけるとありがたいです。でそんなような感じでですね、まあ、経理のおじさんをしておりますと。で会社の経理のおじさんの方はですね、あのかなり自動化の方が進んでおりましてね、まあ、こっちは去年と比べればだいぶ楽々になっておりますのでね、まあ、こっちは良かったりするわけなんです。でね、まあ、私もいいおじさんになってきておりましてですね、外部団体とかあの外の団体とかに顔を出すことっていう風なのが随分減ってたりはするわけなんですよね、まあ、それのおかげでですね、今年はあの比較的暇だなって思いながら過ごしてたりしております。まあ、子供たちも大きくなってその面倒を見ることっていう風なのはね、まあ、バリエーションが増えてきたりなんだりするっていう風なのがありますので、まあ、それなりに忙しいことはあったりはするわけなんですけどね、まあ、けれどもあの頭を悩ませて疲れるなっていう風なことはですね、まあ、仕事においてはほとんどなくなってきたかなとは思っております。ただ11月はですね、それなりに忙しいなというふうに思っておりますのでね、まあ、私はあのポッドキャスト絡みでここ最近忙しくしてたんですよね。まあ、特にね、再三再四エンディングの方でくどくどくどくどお知らせをしてまいりました、ポッドキャストウィークエンドの、まあ、イベントやら何やらについての準備を今現在一生懸命やってますよっていう風な状況になっておりますし、あとね、そんなような感じでいろいろとやってたりするのも傍ら、ジャケ劇というね、イベントの方に、LP サイズの、まあ、レコードサイズの、ジャケットを提出して、まあ、参加したりとかっていう、まあ、参加っつってもですね、データを提出して飾ってもらっただけっていう風な状況にはなってたりするわけなんですけどね、まあ、イベントに参加されて見たよっていう風な方もね、ちょこちょこコメントいただきましたけど、本当にありがとうございます。あんな感じで出しておりましたけれどね、画素的に大丈夫だったかなっていう風なのが、まあ、すごく不安な状況でね、まあ、いたりはしてたんですけど、まあ、とりあえず私はですね、ポッドキャストウィークエンドの方でも、どうもそのね、ジャケ劇に出した LP レコードサイズのやつがですね、まあ、いただいてるらしいので、まあ、それを当日貼り出そうと思っておりますので、イベントの方に来れなかった方も、ウィークエンドの方、遊びに来ていただけると見れるよという風な代物になってたりしておりますけどね。で、そんな感じでですね、まあ、ポッドキャストイベントの方にちょこちょこ顔を出したりっていうとか、あとは参加したりとかっていう風なので、まあ、いろいろと今現在、いろいろとやってたりしております。で、とりあえず最初にジャケ劇の話からしておきましょうか。で、こちらジャケ劇という風なイベント、ポッドキャスト番組のアドバタラジオと、あと、趣味発見ムシャムシャラジオっていう風な番組とかが、まあ、大きく関わってらっしゃるポッドキャストのイベントだったりしてたわけなんです。あと、あれか、レクリエーションポーとか。で、そんな感じでですね、まあ、このジャケ劇とかをきっかけにしてですね、この趣味発見ムシャムシャラジオという風な番組の石川さんとちょっと、お知り合いになりまして、ゲスト出演をさせていただいておりました。で、出演回はですね、186回趣味とは何か真剣に考えるとわからなくなる説という風なエピソードの方にね、まあ、出演をさせていただいておりました。で、何を話したかっていうとですね、ひたすらポッドキャストは趣味と言っていいのかなっていう風な話をしてたんですね。で、次に出てた、まあ、ポッドキャスト番組というか、まあ、配信のイベントの方なんですけど、まあ、こちらはですね、まあ、私が時々お邪魔させていただくこともある、ゲームなんとかというポッドキャスト番組を主に配信されております。あとはハヤツーとかでおなじみのね、コヘイさんにちょっとお呼ばれしまして、はじめちゃんという稲見桃の好き勝手ラジオというポッドキャスト番組をやりつつ、まあ、ツイッチでいろんなゲーム配信とかをされております方がおらっしゃいまして、でその方のですね、ツイッチチャンネルの方でやっているポッドキャストあれこれという、まあ、ポッドキャストにあれこれまつわる わる話をポッドキャスター同士でワイワイ喋りましょうというふうな、まあ、配信イベントの方に参加をさせていただきました。でこちらはですね第2回の方に私はゲスト出演しておりまして、で今現在、はじめちゃんのこのツイッチチャンネルの方にアーカイブが残っておりますので、まあ、こちらもですね同じように、聞くことができるかなと思っております。で一応こっちの方はですね、画面の方にコメントやら何やらが出るような仕様となっておりますのでね、その当時の盛り上がりとかそういうふうなのが気になる方はちょっと画面を見つつ、まあ、聞いてもらえると面白いこともあるんじゃないかなと思っております。でこの回もですねひたすらポッドキャストについて話しております。まあ、具体的にどんな話してたかというとですね、一人でやるポッドキャストと二人以上でやるポッドキャストってどう違うのっていうふうなのが主なテーマだったかなとは思いますけどね。まあ、とにかくポッドキャストについて喋ってたりしてたんですね。でそれとここ最近になるんですけども、ポッドキャスト番組夜の農家に、ちょっと私ゲスト出演の方をさせていただきました。でこちらの夜の農家の、山本浩平さんはですねポッドキャストウィークエンドで私の隣に立つ予定となっておりますのでね、よろしかったら見仕切っていただけるといいかなと思うんですけどね。まあ、大体分かってる方の方が多いのかなとは思いますけど、でその、まあ、ゲスト会がですねポッドキャストを作り続けるということ、コンテンツとコミュニティというふうなエピソードでですねちょっとゲスト出演をさせていただいて、農系ポッドキャストについてどう思うのかみたいな、あとはポッドキャストを作り続けるっていうふうなことをどういうふうなことなのかねっていうふうなのをひたすら喋るというふうな、ゲスト会にした、まあ、参加させていただいておりました。でここ1ヶ月ばかりしてですね、私ずっとポッドキャストってなんだろうなっていうふうなことを考えながら、いろんなところで配信やら何やらをやってたりしてたんですよね。であと誰にも言ってなかったんですけれども、私ポッドキャストの文字起こしサイトのリッスンというふうなサイトでですね、ポッドキャストを作りながらポッドキャストについて考えたことっていうふうな、どこにも公表をしてない番組っていうふうなのを、まあ、10分間ぐらいのやつをですね、まあ、雑然と収録して配信してっていうふうなことをやってたりしてたんです。で、まあ、そんな感じでですね、まあ、いろいろとポッドキャストについて考えて配信するっていうふうなことをやってて、でたくさんマイクを使ってねいろんなお話をしてたりはしてたんですけども、その割には配信音源が全然増えてないというね、まあ恐ろしい事態になってたりはしてたんですけどね。まあその代わりそんな感じで、まあひたすらここ最近はポッドキャストについていろいろと喋るというふうなことをやってたりしておりました。で、なんでそんなふうなことをやってたかっていうとですね、まあ私ポッドキャストウィークエンドに向けて、ポッドキャストの作り方というふうなのをですね、まあちょっと文章にして書いて話をしようかなって思ってたんですけども、いろいろとありまして、ちょっと出すのも微妙だなっていうふうな判断になりましてですね、まあいろいろと書いた文章を全部ぶん投げてるような状況となっております。そのうちノート記事の方にして投げようかなとも思うんですけどね、なんとなくなんか微妙な内容だなっていうふうなものになっておりますのでね、まあなんかなっていうふうなので、ちょっとあんまり表に出るかなっていうふうなの怪しかったりしてたんですね。でそんな感じでですね、まあ、ここ最近はずーっとポッドキャストに会話することにすごく力を入れておりましてですね、まあ、本業の方にどれだけ力が入ってたかって言われると、ちょっとなっていう風な状況だったりしてたんですね。まあ、今年に関してはですね、まあ、しょうがなかったじゃんっていう風な部分もありますし、あと来年以降どうすればいいのかなっていう風なの、まあ、今現在もね、ちょこちょこいろいろと考えてはいるんですけどね、まあ、なんかね、厳しいような状況になってきておりますね。まあ、本当にいろんなことを値上げしていかなきゃいけないなかったりとかね、あとはいつまで経っても、うちの親父があると思うなよとかね、今働いてもらってるうちの父親連中がどれだけ元気で働けるのかとかっていうようなことを考え始めるとですね、まあ怖くもならなっていうふうなのね、まあここ最近、いろいろと考えるような状況となっておりますね。まあ、ちなみにですね、私今日40歳になりましたので、収録をしておりますのは11月30日となっておりまして、40歳になったんですけども、なんとなく将来の希望とかそういうふうなものを得る前にですね、なんとなく重くのしかかってくるものばかりが見えて、げんなりすることが多いなっていうふうなことをね、思うような昨今でございますね。でそんなような状況下ですね、まあ私子供たちが、今現在ちょっとすくすくと大きくなっておりまして、で子供たちをきっかけにして見ることになりましたサブカル作品というふうなのがちょこちょこ増えるようになってきたので、まあ今回はですね、まあリクエストもあったのもそうなんですけれども、私がここ最近好きで見ているちいかわの話をですね、まあ最初にしていこうかなと思っております。でちいかわは多分皆さんイラストはどこかで見たことがあるだろうなと思っております。白くて丸っこくて、クマみたいな感じのやつと、あとウサギみてえなやつと、あと猫みてえなやつがですね、まあ大体3匹並んで揃って、可愛いフォントでちいかわってなってるやつをね、なんか見たことあると思うんですね。でその周りにちょっといろいろとねキャラクターやら何やらがいてっていう風な感じだったりするんですけども、多分ちいかわがすごく人気というかいろいろと動いてるなっていう風な部分はですね、ま まあ、あの子供たちはが見ているのは、あれです、目覚めしテレビの方でやっている1分間の短いアニメの方だったりしておりますね。で、こちらのアニメはですね、Amazon プライムの方でも無料で配信されてたりしておりまして、まあ、私の娘たちは割とあのアマプラの方でよく見てたりはするわけなんですね。で、やっぱりあの子供向けのコンテンツとしてこのチーカーというのがすっげえいろいろなところに出てたりするんですね。まずあのチーカワカレーでしょ。あと、チーカワランチパックとかね、まあそういうね食べ物関係のやつがすっげー出てたりするんですよね。で、それであのうちの娘たちも好き好んでチーカワカレーを買ってはチーカワの縫いぐあの箱の裏にですねチーカワの塗り絵がついてたり、あとチーカワのシールがついてたりっていうので、まあ楽しくしてたりしておりますし、でそれであのうちの娘、特に上の娘がですね、一番最初に欲しがった漫画っていう風なのがチーカワの漫画だったりするぐらい、まあやっぱりこの子供向けもいいんだなっていう風な感じの作品となっておりまして、で私もですね、子供きっかけでいろいろと見るようにはなってったんですけれども、見るようになって思ってったところがですね、ちいかわが意外と過酷な生活をしているっていう風なところがですね目につくようになりまして、で私はあのそれのおかげでより好きになれたかなって思ってたりしております。でちいかわたち、この、まあ、二等身ぐらいの非常に可愛らしいキャラクターたちはどんなところに住んでるかというとですね、なんと言ったらいいかな、本当にメルヘンチックな、例えば、その辺を歩いていたら、お味噌汁の川が流れていたり、ご飯が無限に湧き出る、ご飯無限湧きどころっていう風なのがあったり、あと、空の上を、ただのナンが飛んでいて、で、それを捕まえて大きなピザにして食べたりとか、あとはその辺に、大きなゼリーが置いてあって、で、それの上に、乗ってプルンプルンさせて遊んだりとかっていう、まあ大きな食べ物に乗ってまあ小さいキャラクターが可愛らしくフルフルしたりするっていうふうなことをやるっていうふうなところで、まあ、非常に可愛らしいようなところが描かれる一方ですね、このチーカーたちはですね過酷な労働を強いられたり、あとはすごく大変なところに住んでたりするんですよね。まずそうですね、労働の部分から言いましょうか。でチーカーたちはですね、なぜか知らないけれども必要に応じて労働をしていたりするんですよね。でどんな労働をしているかというと、草むしりとあとは討伐ですね。でそう、討伐をするんですよ、チーカーたちは。で、まあ、草むしりとかそう、とか、採取とかっていう風なお仕事もあったかな。あと、シール貼りもあったか。で、そのね、労働の方も結構過酷だったりするんです。で、草むしりも多分日中ずっと草を延々とむしり続けていたり、あと、採取に至っては、夜を徹して採取をしておりますので、基本的に徹夜のようなことをチーカーたちがしてたりするんですよね。で、チーカーたちはさすがに徹夜明けだとですね、本当にボロッとした感じになるっていう風なので、まあ、非常に可愛らしいというか、かわいそかわいいみたいな感じになったりするんですね。で、そういう風な感じで集めたお金を何に使うかっていうとですね、主に遊興費とかに使ってたりするんですよね。例えば、主人公のチーカーと言われている、まあ、クマみたいな白いやつはですね、検証でやってた家に住んでいるので、まあ、その辺は、特に大丈夫だったりするわけなんですけども、そのチーカーのお友達のハチワレという猫みたいなやつはですね、基本的に洞窟の中に住んでるんですね。で、食器もボロボロだったりするし、あとは寝てるベッドがですね、ゴザみたいなやつだったりするんですよ。で、この洞窟っていう風なのがですね、まあ、普通に生活もすることができはするんですけれども、時々怖いやつが入ってくるっていう。で、怖いやつが入ってくるから、それを追い返すために、追い出す用のさすまたみたいな棒をね、常に自宅の中に常備してるっていう。で、油断していると、怖いやつが入ってきて襲ってくるという風な世界観だったりするんですよ。で、チーカーたちはですね、そうやって討伐といって、まあ、仕事をも、仕事として発注を受けて、そういう怖いやつというふうに漠然と言われている怪物みたいなやつとですね、時々戦うことがあるんですよね。で、そうやって戦って得たお金を使って何をしているかというと、8割はずっと欲しかったカメラを買ったりとか、あとはちょっと美味しいご飯とかの売り物を買ったりとか、あとは、鎧さんと呼ばれている、このチーカーたちを庇護しているような立場の人間型をしている、で、そして鎧姿をしている鎧さんという風なのが出てくるんですね。で、彼らのうちですね、ちょっとポシェットの鎧さんという風に呼ばれている、アニメだと杉田和弘さんが声を当たっているね、鎧さんがいるんですけれども、まあ、その鎧さんが作っている可愛らしいポシェットとかパジャマとかね、そういう風なのをですね、お金を出して買ったりしてるっていう風な感じをやってたりするんですね。で、 そんな感じでですね、まあ、チーカーたち労働やら何やらしてたりするので、あのうちの娘が最初に買ったチーカーの本はですね、あの、まあ、漫画はその後に買うんですけど、その前に買ったのがチーカーのお金ドリルって言ってですね、まあ、チーカーの題材にして労働でいくらいくらもらって、でこの時たこ焼きを買ったからいくらいくら出ていて今何円持ってるっていう風なのを、まあ、やるようなのを覚えられるドリルっていう風なのが出てましてね、まあ、それからあの娘たちが覚えたりするっていう風なんで、まあ、そういう風なのもあってね、なんかやっぱり教育的に良さげな感じがするところがですねいいんですけれども、まあ、けれどもこんな感じですね、あの結構ハードな世界観で暮らしてたりしております。でなんせチーカーたちはですね、あの何かに襲われて命を脅かされる危険性というか、まあ、そういう風なことが特にあのアニメの方でも描かれるし、漫画の方でも当然のことながら入ってきてたりするんですよね。まあ、例えばどんな風に脅かされるかというと、本当にあの物理的に大きな、例えばあの、まあ、ファンの間の俗称でデカ強族という風に言われている、まあ、でかくて強いような、見た目をしている奴らっていう風なのがいるわけなんですけども、まあ、こいつらと対峙する際にですね、あの本当にあの苦戦をする際には殺されそうになったりですとか、あとは魔法をかけられて体を奪われそうになったりとか、まあ、あとはあのチーカー族の中でですね、特にあのチーカーの一巻の方に描かれているキメラというふうなお話なんですけれども、チーカー族のチーカーの仲間のような存在がですね、ある日そのあははは、こんなになっちゃったっていうふうな感じですね。なんか顔は可愛いんだけど背中に悪魔みたいな羽が生えて、手に大きな爪ができて、そしてあの尻尾が生えているという姿で現れて、でこんなになっちゃったからにはねって言って、ちいかわに襲いかかってこようとするっていう風なところが冒頭から描かれてたりするんですよね。で要は本作の中ではあんまりあの明示的に語られてるわけではないんですけども、おそらくこのちいかわをはじめとしたちいかわ族はですね、何かのきっかけで可愛くなくなった瞬間にこういう怪物というか、キメラのような存在になってしまうっていう風なところが冒頭から示唆され続けてたりするわけなんですよ。まあ、実際にあのちいかわの作中の中にもですね、あの子と呼ばれている大型のデカ強族がいるんですけども、これも元々はチーカワと一緒に働いたことがあるチーカワ族の一人がいろいろあってあの姿になってしまったのではないかっていう風なのが示唆されてたりするんですよね。であとこのデカ強族になった場後もですね、チーカー族に戻ってくることがどうもできるらしいというふうなのが示唆されております。まあ、それが作中の中に出てくる、あの、本当にあの、ピエロというかジョーカーみたいなキャラクターでですね、まあ、モモンガというふうに漠然と言われているキャラクターがいます。で、このモモンガはですね、最初の登場シーンは、まあ、普通にあの、可愛い子ぶりっ子しながら出てきてたりするんですけども、その直近の回の方で描かれているお話として、あの、デカ強族に、返せ返せ返せっていうふうに言いながら追いかけられるのを、可愛らしいふりをしながら逃げ惑うっていうふうなところから描かれてたりするんですね。で、その間の中で描かれているお話っていうふうなのが、ちいかわの体を奪う魔法使いのおばあさんのようなキャラクターが出てきて、でそしてこのおばあさんのようなキャラクターが言うセリフっていう風なのが、こういう体を欲しがる奴らがいるんだよっていう風なのを言うんですね。まあ、だからあの、まあ、何かしらの魔法とかそういう風なのがチーカーの世界の中にはたくさんありまして、でそれを使ってチーカー族の体を奪うようなことをやる、やりたがるデカ強族もどうも存在しているらしいというのが示唆されているというのがね、描かれてたりするんですよね。まあ、だからチーカーたちはですね、あの何かしらの油断とか状況が揃ってたりするとデカ強族になってしまって、でそしてあのチーカー族としてのアイデンティティを失ってしまうっていう風な危険性を常にはらんだような状態で、まあ、いるっていう風なところが、まあ、すごく怖いような部分でもあって面白い部分だなって私自身は思ってたりしております。でこれね、あのいろんなファンの皆さんいらっしゃって、こういう風な部分が嫌だという風な方もいらっしゃるらしいんですけどね、私はあのすごくいいなっていう風に思ってたりするんです。で特にやっぱりあの児童文学とかあの子供向けのコンテンツっていう風なのですね、子供たちが気づかない程度に人食いの化け物がいてほしいんですよ。あのなんでそんな風に思うのかっていうとですね、やっぱりあの子供たちってあの純粋だ純粋だっていう風に言われてるんですけど、結構残酷なんですよね。やっぱりあのある程度人間らしい部分っていう風なのは成長していく過程で覚えていく部分なんで、でそしてその子供たちの、プリミティブな部分に何が訴求するかといえばですね、残酷な部分だったりすると思うんです。 ですよ。で、チーカーたちに対しても、特にその辺の部分でね、チーカーがかわいそうな目に遭ってるところをキュンキュンしてしまうっていう風な部分が、やっぱり子供たちの中にもあるんではいないかなっていう風に思っております。で、そのことを面白おかしく描いてるんじゃないかっていう風に描か、なんか考えられるファンの方とかもね、ちょっとまあ、X とかその辺を見てたりすると参見されるんですけども、でも、私は違うと思うんですよね。で、作者の長野さんの方、多分ああいうかわいそうな風にするっていう風なところを意図して描いてたりするわけなんですけども、チーカーたちはあの場で何を戦っているかというと、どんな状況であっても、可愛い、小さくて可愛いままでいるっていう風な戦いを描いてると思うんですね。で、私はそのことがすごく痺れることだなって思うんですよ。で、例えばまあ、俗にね、ハチワレごとみたいなことを言われることがある。まあ、ハチワレというキャラクター、独特な喋り方。まあ、チーカーのね、まあ、世界において、チーカーのキャラクターの中で、ハチワレは唯一、ちゃんとした言葉を喋るんですよね。まあ、ちなみに、チーカーは、ほとんど喋りません。わーとかね、とかね、あと二文字ぐらいしか喋れなかったりする。あとは、やだーっていうぐらいか。で、あと、ウサギに関しては、コミュニケーション不能なような文字をずーっと言ってたりするっていうふうなのがありますからね。で、ハチワレはその統治法が多いような言葉を使ってたりするので、舌足らず非常に可愛らしかったりするんですよ。実際アニメの方もね、お子さんの声優さんがやってたりするのでね、すごく可愛らしくて、で、あとエンディングテーマはですね、作中に出てきた歌をその子が歌ってるんですけどね、また絶品な歌だったりするんですよね。いい歌なんですよね。ちなみに作曲が徳丸修子っていう風なところがですね、いいとこ持ってきてんなっていう風な感じが、まあ、すごくするなーっていう風には思ってたりしております。で、そうそう、八割五六の話なんですけれども、8割はどんな状況になったとしてもですね、まあ、悪態とかをつかないようにするのに不思議な言葉遣いをするなっていう風な感じがするんです。例えば、大きな穴に落っこちて、そして上がることができなくて、雨に打たれながら延々とぼーっとしてる先に言う言葉がですね、喜びがないっていうんですよね。悲しいとか辛いとか、そういう風なことを言わないっていう。だから、ネガティブな言葉を言わないようなメンタリティを持っていて、そしてそういうようなことにならないという風な振る舞いをずっとしてると思うんですね。で、チーカーが言葉を喋れなかったり、ウサギが言葉を喋れなかったりするのも、もしかしたらそうやって小さくて可愛くいるためのその手段なのかもしれないなっていう風なのを見ながら思ってたりはするんですね。で、それをどこまで理解してやってるのか、本能的にやってるのかどうかっていうのはちょっと、まあ、見ている限りではさっぱりわからないんですけれども、まあ、けれどもどんなような状況にあってもですね、不思議なこと言葉遣いをしたりしてネガティブな言葉は言わないようにしてるっていう風なところの整えが非常に可愛らしくていいなーっていう風には思ってたりはしてたわけなんです。で、このね、小さくて可愛いままでいるっていう風なところを維持することができると、多分チーカー族はチーカーでいることができると思うんですけどね。で、それをやめてしまったものがどうなっていくかっていう風なところがですね、今現在描かれているのは3パターンあるかなと思います。で、明示的なのはさっきも話した、キメラ化してしまう、怪物になってしまうっていう風なチーカー族ね。で、それもいる一方で、大きくて強くて可愛いままでいるっていう風なのも肯定的に描いてるっていうところが私は痺れる部分だなと思いますってね。で、ここ最近の、島編という風に言われている、まあ、チーカーたちが大きな討伐をしにとある島に行くっていう風な話があるんですけどね。これ電気ミステリー的な展開をしてて非常に面白かったんですけども、この電気ミステリー的な展開をしてる話の中に出てくる、デカツヨ族の一人のセイレンちゃんっていう風に言われているやつがいるんですけども、これがですね、でかくて強くて可愛いんですよね。で、そしてかなり凶悪で、で、人の命とかそういう風なことを微塵も顧みてないんですけれども、可愛いという風なのを両立しておるっていうのがところがですね、まあ、やっぱり最高だったりするわけなんですよ。で、やっぱりそういうような感じですね、なんか怪物化はしてしまうんですけれども可愛さを残しているっていう風なところを描かれてたりするっていう風なところが、まあ、非常にいいかなと思います。で、私はセイレーンちゃんにおいてもですね、もともとはチーカー族の一員だったんだろうなっていう風な思う、そんなのを思っております。で、ちなみに作中の中で明らかにされてたりはしないし、で、特にそういう風な示唆もされてはいないんですけども、私はですね、この作中に出てくる鎧さんという風な人々はですね、チーカー族がの慣れの果てであって怪物にならなかったチーカー族なんじゃないかなって思うんです。で、この作中に出てくる鎧さんたちっていうのは基本的にはチーカーを庇護する立場にあります。まあ、お金を管理したりとか、あとは危険かチーカー族に危険が及ばないように、多分草とかそういう風な部分とかを知らせたりしてるのは、危険な草が混じったりしないように チーカーたちを働かせてるんだろうなっていう。で、そして、お小遣い程度の経済を回してるのはなぜかといえば、チーカーたちが、チーカーらしくいるための可愛いお買い物ができるために、ああやってお金を出してるんだろうなとは思ったりするんですよね。で、それをやるために、まあ、鎧さんたちはですね、というか、そう、チーカー族の慣れの果てたちはですね、多分、大きな鎧を着て、そして、姿を隠した状態で、怪物ではない見た目としてチーカー族に関わってたりするんじゃないかなって思うんですよね。だから鎧さんたちはですね、基本的に可愛らしいものが好きなんですよね。ピクニックにする際のお弁当も手が込んでるし、ポシェットの鎧さんとかはね、ポシェット作ったりいろいろやってたりするし、あとはね、チーカーたちのためにヨーグルト体操をやるようなね、キャラクターを作ったりとかね、まあいろいろやってたりするっていう風なところがすごく微笑ましいかなと思ってたりしておりますね。で、そんな感じでですね、小さくで可愛いままの努力をキャラクターたちがしていくっていう風なところが、まあ私はすごく痺れて好きだなという風に思っておりますね。で、あと話したいことといえばですね、そう、小さくてそのまま可愛くてなおかつ強いっていう風なのに、例えばチーカーたちの師匠であるラッコっていう風なのがいたりしますし、あと、小さくて可愛いんだけども、おっさん臭いクリマジュっていう風なのがいたりするんですね。で、こいつらもですね、多分、その特性やら何やらを持ちつつも可愛さを維持するための努力として、例えばラッコ先生はですね、まあいろいろと可愛らしいくなる感じでスイーツフェスタとかそういう風なものをやってたりしますし、あとクリマンジュに至ってはですね、まあ漫画の中では酒粕っていう風に言われてたりするんです。まあ要は基本的に酒をかくらって、そしてフラフラしてることが多いようなキャラクターなんですよね。まあちなみにアニメ版はですね、さすがに酒を飲んでる描写がダメなのかどうか知らないんですけれども、酒を飲む描写を一切削られておりまして。牙を抜かれてるとかっていう風なの言われてたりするんですね。でもチーカーの世界においてお酒を飲むっていう風なのはどうも免許がいるようなんですよね。まあだから特定の年齢になったら勝手に飲めるという風なものじゃなくて免許制になってるっていう。で、その理由もですね、おそらくは可愛く飲むために免許がいるんじゃないかなっていう。で、そして世界においてはいろんなところで食べ物とかそういう風なものがポップアップしてしまうと思うんですね。で、そうなった際にチーカーたちが食べてチーカー性をなくしてしまうような状況にならないように、危険な食べ物を意図して好き好んで食べるようにしているという風なキャラクターがいるんじゃないかなっては思うんですよ。だからああいう大人びた行動みたいなものに関しては免許制に世界ではなってるんじゃないかなと思うんですね。だから他に出てくるシーサーとかっていう風なキャラクターが、アルバイトをするためにスーパーアルバイターの資格を取ってたりするんですね。で、それもチーカワ性を維持しながら働くっていう風なことを学んでたりするので、ああいう風にやってるんじゃないかなと思います。ただまあ、チーカワが常にね取ろうとしておりますまあ、草むしり検定の5級何回も何回も続けてたりするわけなんですけども、あれも落ち続けてる理由っていう風なのは、実はチーカワ性を維持するために落ちなければならないのかなとかね、まあ、そんなようなことをいろいろ考えてたりするという、そういうような妄想がハマるコンテンツとして、まあ私は非常に好きかなっていう風なのね、気がしております。で、やっぱりこういう風なのを見ておりましてですね、まあ、広く大人に受け入れられるコンテンツになってるという風な理由も、やっぱりなんとなく想像はつくんですよね。やっぱりね、どんなような状況になってても小さくて可愛くいるっていう風なところに憧れを持ったり、それを指針にしたくしなるような、特に女性とか男性とかっていう風なのがいるのも、なんとなく気がわかるなっていう風なところですね。次はちょっとチーカーよりももっと可愛らしい作品の方をちょっと話をしていこうと思います。で、次に話すのはですね、すみっこ暮らしの3作目の映画、すみっこ暮らし、タイトルがすぐ出てこない、継ぎはぎ工場の不思議な子の話をしていこうと思います。で、すみっこ暮らしは皆さんわかりますかねって言ってね、まあ始まってるのはこのすみっこ暮らしの方が、古かったりはするわけなんですけどね。で、このキャラクターどこのキャラクターかというと 3X というリラックマとかタレパンダとかでおなじみのところでございますね。で、そこのキャラクターとしているキャラクターとなっております。で、横溝ゆりさんというふうな方がデザインしておりまして、基本的にはすみっこを愛好する、まあいろんなところからはみ出ている何かしらダメなところがあるキャラクターがすみっこに身を寄せ合っているっていう風なところが可愛いねという、そんなようなキャラクターもグッズだったりしております。まあもともと絵本だったりアニメだったりイラストだったりっていう風なのがたくさん販売されておりまして、で、うちの上の娘がですね、一作目の映画を見たところからハマるようになりまして、で、その後もいろいろとグッズやら何やら集めて、で、下の娘もかなり愛好しておりましてね、まあここ最近は、まあ、家族全員で、このすみっこ暮らしの3作目の映画を見に行ったりしてたっていう風なところがここ最近だったりしております。で、 この隅っこ暮らしのキャラクターたち、まあ、どんなようなのがいるかというとですね、まあ、こっちはあの、まあ、二等身ぐらいのキャラクターなんですけども、いるのがですね、まず、ペンギンのような見た目なんだけども、体が緑色で、昔はお皿があったかもしれないっていう風な感じで、自分が何なのかわからなくなっているペンギンっていう、あの、最後に疑問形がすぐペンギンという風なキャラクターと、あと、揚げ物コンビ、まあ、1% だけお肉があって、それ以外全部脂身なので、食べ残されちゃったトンカツっていう風なのがいまして、で、それもあの、トンカツという風な名前のキャラクターがいますと。で、その他、トンカツ、あとはあの、恥ずかしがり、部屋でいつも隅っこにはいるんだけども、優しすぎるのが嫌いがあって、いろんな隅っこに隅っこを譲ってしまう猫という風なキャラクターで、これはあの太ましい猫なんですけどね、まあ、これも非常に可愛らしかったりするしっていうのがありますし、まあ、あとその他、すぐに出てこないな、一番人気がトカゲと言われてる、まあ、名前はトカゲなんですけども、本当は恐竜であることを隠しているという、まあ、トカゲがいたりするという。であともう一匹、寒がりの白クマで、あったかいところを求めて、南に南下してきたら隅っこにつくようになってしまったっていう、まあ大体この5匹がメインとなって、まあいろんなところでいろんなことをやるよっていう風な映画だったりお話だったりしております。でこの隅っこたちはですね、そんな感じで基本的に不憫属性はついてはいたりはするわけなんですけれども、あのチーカーと比べてですね、非常にあのいい暮らしをしております。まあ、隅っこたち基本的にあの労働をしないでですね、隅っこに全員で集まっては絵本を読んだり一緒に眠ったり、あとあのいろんなところにご飯を食べに行ったり、喫茶隅っこでいいものを食べたり、この隅っこの世界にあるケーキ屋さんでたくさんいいあのケーキを食べたりっていうふうなことですね。まあ本当にあのお子さんにどんなような感じで見せたとしても安心なコンテンツっていうふうなのがね、まあ展開されているような作品となってたりしております。で、毒がある方が私は好きなんですけどね。でもあの隅っこたちに関してはですね、あの存在自体にそれなりにね、欠落があるっていう風なところで、でそしてこの欠落を埋めようとするっていう風なところが不憫可愛くてですね、まあ多分うちの娘たちもあのいいのかなという風なのはちょっと見てたりしておりましたね。あの子供たちにとってっていうか、うちの娘たちはですね、あのなんていうかな、物語の暗いトンネルを越えられないっていう風な状況になってるのかなって、まあ、これあの最近の子たちが多いのかどうかも分かんなかったりするんですけども、ちょっとでも登場人物がピンチになったりすると途端に泣き出したりするような子たちなんですよね。まあ、それのおかげでですね、私が見せたいなっていう風に、まあ、子供に良質なトラウマを与えるような作品というのは軒並み嫌って見てくれないんですけれどもね、まあ、けれどもまあ、こういう風なので、まあ、見せたとしても非常に安心で、であと親として見せたとしても隅っこ暮らしに関しては映画ですね、とにかく大人が見てもそれなりにメタな部分から見ても面白いような作りになってる作品だったりするんですよね。でちょっと映画の話をしていきますけれども、あの隅っこ暮らしの映画はですね、1作目と3作目はとにかくよくできてるんですよ。すごく短い時間の中で隅っこたちという風なキャラクターがいかにどのようなキャラクターかっていう風なのを描いていて、でそして非常にメタなことを映画では描いていくんですよね。例えば隅っこ暮らしの1作目においてはですね、隅っこになる過程を隅っこではないキャラクターを使って描いているっていう。で、そして隅っこにいる限りは僕たちは仲間だよっていう風なのを隅っこたちが頑張ってそれを成し遂げていくっていう風な様がですね、あの見ていて号泣する人も大人もいるよねっていう風なところが、まあ、すごく共感を呼んでた部分かなと思ってたりしておりますね。その隅っこ暮らしはですね、とにかくあの弱くて欠落を抱えていて、でも居場所があっていいよねっていう風なキャラクターなのですね、多分あの窓際に追いかれていたりとかね、あといつ辞めるのかなあいつみたいに思われているような職場で働いているような人とかはすごく共感するんじゃないかなと思っております。なんかね、ニュースとか、あとこの間家族で行った隅っこ店とかもそうだったりするんですけども、隅っこおじさんいるんですよね。隅っこ暮らしが大好きなおじさんという、まあ、ちいかわランドの方でもちいかわおじさんは結構いたりするんですけども、まあ、そんな感じですね。まあ、やっぱりあの何かしら現代人に刺さる部分もあらーなっていう風なコンテンツになってるのかなと思います。で、1作目はそんな感じですけども、2作目がですね、ちょっと地味ではあるんですけども、チャレンジングなことをしてるなっていうふうに思ったのが、2作目に関しては、魔法で、隅っこたちの欠落が埋められてしまうと、隅っこがどうなってしまうのかっていう、まあ、隅っこが隅っこ性を失ってしまうというふうな話が描かれてたりするんですよね。で、まあ、2作目のお話を大雑把に話すと、まあ、要はあの、魔法使いみたいなキャラクターが出てきて、で、この魔法使いみたいなキャラクターっていうふうなのは、隅っこたちに親切にしてもらったから、 そのお礼としてスミコの願い事を魔法で叶えてしまうっていう。で、魔法で叶えられてしまった結果、スミコたちの持っているケツラガが埋められてしまって、スミコがスミコでなくなってしまうというのが描かれててね。で、そしてそれを戻してあげるためにいろいろと頑張るというふうな話があって、で、やっぱりこっちの方もちょっと一作目と比べてスミッコ暮らしのファンムービー的な感じにはなってるんですけどね。まあ、けれども、やろうとしている意思とかそういう風な部分に関してはね、やっぱり面白い点があらなというふうに思ってたりしております。で、ようやっと本作のお話になってくるんですけども、本作はですね、そんな感じで言うと、非常に面白かったっていうか、すごい、子供たちがギリ見れる程度のホラー描写をやりつつ、あとはミステリー描写もやりつつ、あとはアクションも入れるというふうなところをやってて、まあ、すごくいいなというふうに思ってたりしております。わかるおじさんに向けて話をするんですけども、狙われた学園とか、光る目とか、そういう宇宙人サイレント侵略者みたいな感じのお話を、ね、隅っこ暮らしで展開していくっていう風なのが今回描かれてたりするんですね。で、そして主題になるようなお話っていう風なのが、隅っこでいようと思ったんだけれども怪物化してしまった隅っこを隅っこたちが隅っこに戻してあげるという風なお話なんですよね。で、私はこれを非常にホラー展開やら何やらを加えつつやってるっていう風なところがすげえなっていう風に思って見てたりしておりました。あらすじも喋らずに、元のね、テーマ的な部分だけ話して恐縮なんですけども、まあ、今回どんな話なのかというとですね、すみっこたちがですね、町外れを歩いてると、熊店長と呼ばれている、まあ、熊工場長か、と言われている熊のぬいぐるみみたいなやつに声をかけられまして、で、いろいろあってその熊工場長についていくと、古いおもちゃ工場の方に入っていきます。で、おもちゃ工場の方で、まあ今まで働き手が誰もいなくなってしまったから、おもちゃを作れなくて困ってたんだけど、君たち手伝ってくれないかいっていうふうな感じで、まあすみっこたち頼まれまして、で、すみっこたちが、おもちゃを作っていくと、そこの作るって出来上がったおもちゃという風なのがですね、次第に最後の出荷団体になると動くようになるっていう。で、そんな感じでですね、たくさん動くおもちゃを使ってはそれをまあいろんな町に出荷して販売するっていう風なことをやっていくんですけれども、その工場で働いていくっていう風なところにすみっこたちも順応していくんですね。で、順応していく過程ですね、工場の中にすみっこたちのお部屋も作って、ご飯もいいものをいっぱい出してっていう風な感じになってて、すみっこたち、君たちはもうお家に帰らなくていいからここに住んで一緒に働きなよっていう風な感じですね。まあすみっこたちがお仕事をしていくよっていう風な話になっていくんですよ。で、この時点でだいぶ怖いですよね。で、そう。で、この怖いような部分っていう風なのを怖く見せつつ、なおかつ出荷されたおもちゃがどうなっていくかというと、すみっこたちの仲間が住んでいる町の方におもちゃが出荷されていって、で、おもちゃがですね、たくさんいろいろと遊んでっていう風な感じでですね、いろんなすみっこたちにうざがらみをしていくっていう風なところは大量に描かれてたりするっていう。で、それを知ってどうにか止めなくちゃいけないねっていう風になってくるんだけども、なぜこんなことにしてしまったのか、あとは熊工場の部長の目的とはっていう風なところを、まあいろいろと調べていく過程で何か分かっていくっていう風なシナリオになってたりするんですね。で、そんなような話っていう風なのが、わあ、私はすごくいいなっていう風には思ってたりしてたんですね。まあ、やっぱりそう、どんなような状況、怪物的なような状況になったとしてもですね、すみっこたちはすみっこで会える限り、すみっこに戻そうとしてくれるんだっていう風なところが、ちいかわと比べて随分優しいなっていう風な感じがするんです。まあ、ちいかわがですね、ハードすぎるっていう風な部分もあるんですけどね。まあ、けれども、その辺の部分で、このすみっこ暮らしの3作目っていう風なのは、まあ、非常にいい出来となっております。そうだね、よかったらお子さんがいらっしゃる子だったら一緒に見てあげると面白いんじゃねえかなと思いますね。まあ、特にすみっこたち好きだったらね、絶対に面白いかなと思いますので、まあ、よろしかったらちょっと見てあげるといいんじゃないでしょうかっていう風なところで、最後はですね、なんか男らしくて強そうなやつ、音強でおなじみのね、首の話をして今回は終わりにしようと思います。でね、随分もういい時間喋っちゃってるので駆け足で紹介するんですけども、まあ、こちらはですね北野武、監督、脚本、編集、主演を務めております映画となっております。で、予告編でも言われてたことなんですけどね、構想に30年かかっておりまして、で、ようやく撮るのに随分時間がかかった、戦国時代の本能寺の変を描いた作品となってたりしております。で、 まあ、あらすじとかその辺についてはですね、まあ、本能寺の変を扱っておりますので、戦国大名でおなじみ の織田信長とか、徳川家康とか、あとは羽柴秀吉とか、そういう風なのがいっぱい出てくるよっていう風な作品となってたりしております。で、本能寺の変物でですね、なんか、あんまり見たことねえような戦国時代劇になってたかなと思っております。で、ヤクザものかっていう風に言われてることが多かったりするんですけども、それとも私ちょっと違うなーっていう風に思ってたりしております。で、この映画どんな映画かだっていうか、まあ、どんな映画だったのかっていう風なのをちょっと簡単に言っちゃうと、冗談なのか本気なのかわからないまま、殺したり殺されたりするような映画だったりするんですね。で、これね、まあ、非常にコント的な、なんか笑わせるような作りにはなってるんだけれども、けれどもその、笑ってるような最中でも人が死ぬようなことが定期的にあって、それがおぞましいよねっていうふうなお話だったりするんです。で、その、笑いの形っていうふうなのがですね、男同士のホモソーシャル的なのの極限みたいな感じの嫌なやつっていうふうなのがですね、ひたすら描かれておりまして、で、それをひたすら映像の中に捉えておりまして、そんなような状況下で人が死んだり死なれたりっていう風なところになっていくっていう風な、まあそんなような映画となっております。で、特にホモソーシャルの嫌だなーっていう風な部分なのと、あとあんまり見たことねえなーっていう風に思う部分がですね、まあ本作では戦国武将同士の男色が描かれております。まあ時代劇とかその辺見られてる方だったら、修道もね、男のたしなみっていう風なのをなんとなく分かってたりするかなと思うんですけども、まあ要は、まあ、戦国武将たち、基本的に戦争に出てたりすると周りに男しか死ななかったりしますので、まあ、その西洋処理をどうしてるかっていうふうに言われると男でするというふうなのをやってたりするんですね。で、あと、それ以外の理由としてあることとはいえばですね、例えば、体の関係を持つことによって、裏切ったり裏切られたりという風なのリスクを避けるために、だから思いが通じ合った情動があるような、まあ、情けを互いにかけられる合うような関係を作るために修道をたしなむという風なことがどうもあったりしてたようなんですね。まあ、ちなみにこの修道とかその辺はですね、江戸期の方も結構あったりしてたそうなんですけども、まあ、江戸期とかその辺の時代という風なのは、女性と男性の人口比っていうのが、まあ、すごい倍近く違ったそうなんですね。男性の方が倍近く多くて女性の方が少なかったという風なところになりますと、まあ当然のことならそりゃね、修道も増えらーなっていう風な感じなんですけどね。まあこれ男女比の、この人口差っていう風なのが減ってくると、どんどんどんどん廃れてったっていう風なものを考えるとですね、まあやっぱりそういう風なもんなんだろうなっていう風なのを思っております。で、本作においてはそんな感じですね。男色が描かれてたりしております。で、この男色も嫌だなっていう風な部分も結構あったりするんです。純粋に思い合ってるかもしれないなっていう風な雰囲気がする人っていう風なのは出てくる一方、基本的に、セクハラとかパワハラだよねっていう風な状況になったりするという。だから、上司の男色趣味に合わせて自分も男色をしなければならないっていう風な、まあ、そんなようなのが発生する戦国時代っていう風なのをホモソーシャル的に描いてるっていうなのが、まあ、非常にえげつねえなっていう風な感じがするような作品だったりしております。だからBL とかそういう風なの目的で見に行くとなんか違うんじゃねえかなとは思うんですよね。まあ、やっぱりどこまで行ってもいろんな人が嫌だよねっていう風に言われているホモソーシャル的なやつっていう風なものになるんじゃねえかなっては私は思ってたりしております。で、これね、ただそういう風なことをやってたりするので、本当に嫌だなっていう風な感じがあるんですけども、やろうとしてる人々っていう風なのを考えてることっていう風なのは、男らしくて強くあろうとした結果、そういう風なものになってるっていう風な感じがするんですね。で、やっぱりそういう風なものの表出として、ああいうような行動が出てくるっていう風なところがですね、えげつなかったり嫌だなっていう風な部分があって、若干可愛げがあるような瞬間すらあるっていう風なところが、不可思議な部分もあらーなっていう風に思っております。まあ、本作は特にですね、荒木村重役をやってる遠藤憲一さんが可愛い感じになっておりますしね、あとそれにね、関係することになる明智光秀役の西島秀俊さんがですね、まあ困った顔をされたりするっていう風なのが非常に良かったりするかなと思います。で、あとね、演技的な部分ではですね、織田信長役の加瀬亮さんがですね、あんまりにも見たことのない信長像で最高だなっていう風に思っておりました。地方のイキリヤンキーが信長をやってるっていう風な、まあそんなようなあんまり見たことのないような信長像でですね、まあ、すごく面白かったかなと思ってたりしております。で、あと結構賛否両論はあったりするんですけどね、ビートたけしっていうか、そうビートたけしなんですよ。北野たけしっていうよりはビートたけしなんですよ。で、今回はそのビートたけし演じる、橋場秀吉がですね、結構 構あのなんかオフビートな感じのコメディタッチの、セリフ回しとかそういう風なことをやってたりするんですね。でその辺の部分もあの本当に冗談で言い合ってるんだけれども、あれこの人本当に裏切らないような殺そうと思ってないようなっていう風なのが不安になるような感じがありつつ、なんとなくそれで面白いっていう風なのを描いてたりするっていう風なところが、まあ、私は見ていてすごくいいなーっていう風には思ってたりしておりました。でやっぱりあの作中のね織田信長のセリフでもあったりしてたそうなんですけども、口ではみんな忠義だ忠義だっていう風に言うし、あとあのむちゃくちゃをやってもそれに従ってくれたりするしっていう風なのでやってはくれてんだけども、けれどもいつ自分を裏切るかわからないし、寝首をかきに来るか、あの毒で殺そうとしてくるかもわかんないような状況になってるっていう風なところがありまして、あの全員の首を跳ねて、そして自分の首の跳ねたらすっきりするのになみたいなことをね言ってたりするっていうのが、まあ本作それを非常に話してるかなと思っております。まあ、社会契約が壊れているような状態でですね、まあ、スナック感覚で人を殺したり殺されたりもするっていう風なことがあるような状況だと、あの修道にも頼りたくなるし、あとは何かあったらあの冗談も言いつつも相手を殺したくもなるしっていう風なことがあるような映画だなっていう風なことを考えると、まあ、やっぱりねあの怖いような世界でもありつつ、でもそんなような状況下でもですね、やっぱりあの人を笑わせたり楽しませたりするっていう風なところが描かれてたりするっていうので、なんか変な映画ではあったんですけどね。まあでも私はあのあんまり北野武史映画はあのなんだろうな、見ていて疲れちゃったり怖くなったりするようなことがあって、特にあのヤクザ映画系は結構見てないものが多かったりするんですけどね。でもなんかこれを見て見れたから、なんか他も見てみようかなっていう風な気分になるぐらい、なんかあのいいような映画だったのでね、まあよろしかったらちょっと見ていただけるといいんじゃないでしょうかっていう風なところで、今回のお話は締めさせていただこうと思います。というわけで、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました。当番組へのコメントは、Twitter のハッシュタグ営農の営にサブカルのサブ A サブとつけてお寄せいただきますようお願いします。で番組の概要欄の方に Google フォームのコメントフォームもございますので、もしよろしかったらあの長めのコメントとか、あとは人に見られたくないコメント等がございましたら、こちらの方からお寄せいただけるとありがたいです。であと、今回と次の回でお知らせは終わるかなっていう風なのがですね、ポッドキャストウィークエンド関連でございますね。でまず、最初にお知らせをしないといけないのが12月16日、朝の10時から夕方の5時までですね、下北沢ボーナストラックという風なところでですね、T の06番テントブースの T の06番06番にて当番組を含む4番組で合同ブース出展しております。まあ、よろしかったらこちらの方に会いに来ていただけると嬉しいです。でその前日15日だね、あのポッドキャストウィークエンドは16日ですね、12月15日、このイベントの前のみという風なのを企画しております。でこっちの方はですね、まあ、私のブースにいる4番組と、あと、笛木のり子さんという風な方がやっております、双子のざれ子という風なね、ポッドキャスト番組の合同で、いろいろと飲み会を企画しております。でこちらの方の募集はですね、12月の8日を最終とさせていただこうと思っております。で一応ねそこそこ集まってはいるんですけどね、まだ定員に空きがございますので、まあ、よろしかったらこちらの方ご応募いただけるとありがたいです。で一応あのね、参加費用6000円というふうになってたりしておりますけどね、まあ前の回でもちょこちょこ申しておりますけれども、学生に関しては、ジョンさんおごってあげてもいいので、まあそういうふうなのもありましてね、よろしかったら遊びに来ていただけると嬉しいかなと思っております。中わけでというか、あとはあそうだ忘れてた、大事なお知らせ1個忘れておりました。でここ最近まあゲームなんとかという風なポッドキャスト番組がですね、ユアゴティと呼ばれているまあサイトと、まあこのユアゴティという風なのはですね、まあゴティってあるじゃないですか、ゲームオブザイヤーを決めるという風なのがイベントとか、まあそれのあなたが今年やったゲームの一部のを決めましょうという風なので、まあ決めてそれのレビューを投稿しようという風なサイトを運営しているところがですね、まあタッグを組んでいる企画に、当番組の方も載っております。で、こちらもですね12月の上旬ぐらいまでに、投稿されたものから当番組の方で、まあ、良さげなレビューを見繕って、でそれを発表しつつ私のゴティについても話す会っていう風なのを12月の下旬の方でやる予定となっておりますのでね、まあそれに合わせてちょっと呼ばれたら嬉しいなという風に思われている方はですね、ここ最近やったゲームで構いません、今年発売のゲームでもなくてもいいので、まあそれに関してのレビューを を書いて YourGoTy の方で投稿していただきますようお願いします。ちなみに私に選ばれるとどんないいことがあるかというとですね、任天堂でスイッチですとか Xbox とか PS5 ですとか、そういう風なところのストアで使える3000円相当のね予算、ポイントがもらえるよという風なキャンペーンになっております。どこからお金が出るかというと YourGoTy 側から出るという風な感じになっておりましてですね、結構太っ腹な企画となっておりますので、よろしかったらふるってご応募の方お願いいたします。というわけで今回お話しすることになると以上かな。気づけば1時間近くになっておりますけれども、お付き合いいただきましてどうもありがとうございます。で、次回もこんな感じでですね、長めになるとは思いますけれども、今後ともご贔屓にしていただきますようお願いします。というわけで今回も長々とお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。では次回もお楽しみに。